全国大会でどんなことが分かりましたか。今年も8月に全国盲ろう者大会が広島で開かれました。大会の中で使われていた通訳手段をちょっと思い出してみます。触手話、次に弱視手話、これまでは接近手話という言葉が使われていました。弱視の方の多くが視野狭窄があり、接近するより離れた方が見やすいという実態があります。そこでこれからは弱視手話という言い方に変わります。この2つは手話という言語を使っています。手話を使っている人の中でも日本手話を使っている人と日本語対応手話を使っている人がいます。次にブリスタを使った通訳、指点字、次に指文字通訳ですね。これは手話の補助として使う指文字とはちょっと違って、音声で話す日本語を1音ずつ全て指文字で表して使います。今年の大会には参加していませんでしたが、ローマ字式指文字を使っている盲ろう者もいます。次が手書き文字通訳です。手のひらに文字を書きます。ひらがなを使う人とカタカナを使う人がいます。パソコン通訳、これは以前は紙にマジックで大きな字を書く要約筆記でした。視力が残っているとはいえ弱視なので、大きな文字を書きます。紙がいくらあっても足りないという状態でした。今はこれがパソコンを使って文字を大きくして通訳に使っています。パソコンの画面バックを黒、文字を白にして使っている人が多いです。次、音声通訳、聞こえにくい声を耳の近くで言い直すという通訳です。次が FM 補聴器、音声通訳の一種ですが、難聴者で FM 補聴器を使っている人も多いです。通訳者がマイクに向かって話すと直に補聴器に音が伝わるものです。その他工夫する通訳がいろいろあります。盲ろうになって間もない方の中にはまだ通訳手段がない人もいます。工夫しながら少しずつ周りの様子を伝えます。サインもありますね。フーアの部屋にはサインだけで意思の疎通をしている盲ろう児も大勢います。大会会場、大会で大勢の人が集まる会場の様子を説明します。会場の前の方には机の置かれた席があります。通訳に机が必要な人たちがこの席を使います。早く来た人が前に座るというのではありません。ブリスタ通訳、指点字通訳、手書き文字通訳、パソコンや要約筆記通訳の人たちの席です。後ろ半分は椅子だけの席になっています。音声通訳、手話通訳の人たちが座ります。手話通訳の場合は机がない方が自由な感覚をとって座ることができます。今後埼玉にも指点字やブリスタ通訳を使う盲ろう者が出てきます。この盲ろう者だけは机のある席に座ります。同じ埼玉から来たから同じところに固まる必要はありません。机の席が満席でも、指点字なので机が必要ですと言えば変わってもらうことができます。大会の準備員は机が必要な盲ろう者の数に合わせて机を準備してあるからです。近くにいれば OHP や全体手話通訳者の手話が見える盲ろう者もいます。当然この方たちは一番前の席に入れてもらいます。難聴でスピーカーの近くに座れば通訳なしに聞き取れる人なども聞きやすい席に座ります。手話といっても触手話で、肘をついて机を挟んで通訳を受けた方が疲れないという方もあります。この場合も机の席を使って構いません。通訳手段ごとのグループ、こうして席を決めると同じ通訳手段を使う人たちが近くに集まります。同じ方法でコミュニケーションする人同士が出会って友達になるチャンスにもなります。反対に言えば 違った通訳手段を使っている人たちの様子を間近に見たり聞いたりすることが少ないということにもなります。特に手話は動きが大きいので、まるで会場全体が手話通訳という感じがしてしまうかもしれませんけれど、手話以外の通訳手段を使っている盲ろう者というのも多いことを理解してください。盲ろう者の発言、次に盲ろう者が発言する時のことです。盲ろう者でも自分の音声で日本語を話している人がたくさんいるわけです。手話での発言だけは手話読み取り音声通訳というのがつきます。通訳者は発言者の言葉の前に担当している盲ろう者に伝える必要があります。何県の A さんが発言します、 A さんは自分の声での発言ですとか、B さんは男性です、発言は手話なので女性の通訳者が手話を読み取り日本語にして音声で伝えています。これを伝えないと難聴の人は B さんは女性できれいな日本語で話していると思ってしまうこともあります。